はい、こんにちは、ショプーです。第3章ではワクワクする生活を送ろうというテーマでお話ししていきたいと思っております。行ってきますと玄関のドアをバタンと閉め、少し距離のある駅まで早歩きで向かう。駅に着くと大抵は電車の到着を待つ。やっと来た。満員電車に急いで駆け乗り、汗を拭きながら一呼吸。そんな自分にふと問いかけた。若い頃の自分が今の姿を見たらどう思うかな。一体何がしたくてそんなとこにいるんだい。本当はもっとやりたいことがあるんじゃないかい。これに対しあなたは即答します。もっと時間があれば俺だって。環境のせいにし、すべての原因が自分にあるとも気づかず、若かりし自分の将来を振り払いますと、こんなことを考える毎日を僕は過ごしてました。こうふとこんなことを思ったんですよね。これって全くワクワクしませんよね。テーマでワクワクする毎日を送ろう、生活を送ろうと言ってるんですけれども、こういうのはワクワクしません。むしろうずうずしますよね。ずーっとこんなことを考えてたら。でもこれってあり得る話やと思うんです。もし今昔の僕と同じような、この僕と同じようなことを考えているなら、変えるなら今です。今、この、音声を聞いて、現状を変えてください。このままやと、ワクワクする生活を送れません。なんでかというと、ワクワクすることを考えれないからなんです。じゃあ、ワクワクするためにはどうしたらいいのか。それはですね、自分がワクワクすることをまず知る。ワクワクすることを紙に書くんですね。できるだけ多く、100個、いや、10個とかでもいいです。とにかく書いて、ワクワクを見える化するんです。紙と鉛筆を用意していただいて、バーッと書いてください。ワクワクすること書いてください。で、ワクワクが見えてきたら、今度はそのワクワクを実現させるために、時間がかからない順に、並び替えるんです。これが一番最短でワクワク実現すると思った、それを一番上に持ってきて、どんどん順番に並べていくと、そうするとさらにワクワクしてくるんですよね。ワクワクしていきます。これだって全部実現したら相当嬉しいです。でも一個実現するだけでも相当嬉しいんです。で、この考えることで実現する可能性があるんですよね。これ見えないとダメなんです。これまず自分のことを思ってやってください。で、次に自分の大切な人のことを思って書く。その人が、大切な人が喜ぶこと、ワクワクすることを書くんですね。それを叶えていく。それを背取りで叶えていくんです。そうすると、例えばそれが奥さんであれば、家族は豊かになる。子供であれば家庭は豊かになっていきます。で、その時間ってどっから取ったって言ったら、別に家族の時間から取ったわけじゃなくて、自分の時間を取ったんですよね。朝早く、自分の時間を作ってやったわけですから、もう向こうからしたら何も知らん間に、なんかいろんなことが実現してワクワクして豊かになっていくと、そんな感覚になるんです。ワクワクする生活っていうのは人それぞれなんですけれども、僕は、家族と、その贅沢するわけではないんですけれども、旅行に行けたりとか、好きな時間に、とりあえずその子供の行事とかも全部参加したりとか、そういうことは、やってるんですけれども、そういう、当たり前のことですよね。サラリーマンと比べたときに、サラリーマンでは、できなかったことができる。で、サラリーマンができることもできるっていうのが、僕の目指してるスタイルなんです。さらに時間がある。ですね。サラリーマンやったら、いろんな時間拘束されてできなかったことができる。子供の出産に立ち会える。子供の発表会に立ち会えるとか。で、平日に家族で旅行に行けるとか。そういうのが、僕は目指してることです。で、仕事と、家庭を分けると、完全にオンオフをはっきりしてやる。これも後々ですね、比較されるところなんですよね。多分誰でもそうやと思います。 サラリーマンやったら土日休みやのに、なんかこう、本業でセドラになったら土日休みじゃなくなるっていうのは、なんか、こう、負けた感じがするんですよね。これやったら僕がというよりか、僕は、ね、仕入れとか行って仕事したらワクワクするかもしれないですけども、家族はなんかワクワクしないですよね。土日なんか、パパいないってなったら、これ全然良くないと思うんです。僕のワクワクするビジョンはそれなんですよね。人それぞれと思うんで、とにかく書いてみると。で、それをどんどん達成させていくんですね。そのために、この、自分の時間を作り方っていうのを、やってほしいと思っております。まあ、初めは、こんな大きな変化って望まなくても大丈夫です。むしろ小さい成功だけを、狙います。変化ですね。まあ、失敗者の多くは、こう、あまりにも多くのことを望みすぎる、ことやと思うんで、まず朝起きが今回朝起きをやろうと思ったんであれば、もう起きただけで OK、 5分早く起きただけでも OK、 30分早くして早く起きて何にもしなくても OK なんですね。僕はそれを OK と思います。僕も昔はこれをやり始めた時は冬からやり始めたんですね。12月ぐらいだったと思います、やり始めたので。もうちょっと前ですね。11月ぐらいですかね。朝起きやり始めて。で、結構寒いんですよね、朝。でも、とにかく決めたから起きると。起きて、寒くてなんか何もできひんくて、ストーブの前にずっと1時間半ばーってこう、ぬくもって、仕事に行ったこともあるんですよ。これは失敗じゃないんですよね。成功なんです。仕事向かいながら思いました。何のために起きたんやろって。何のために起きたいのと思ったけど、次から頑張ろうと思ったんですね。どうせ起きるんやったら、パソコンしたらよかったやんとか、出品したらよかったやんとか思うんです。寒いとか言って何もできひんやったら、ヒーターの前だけじゃなくて暖房つけたらよかったやんとか、いろいろこう思うんですよね。とにかく、起きれただけでも成功。自分の時間作れただけでも成功やと思います。で、他の音声でも言ったんですけれども、自分の時間、どうやって作っていくか、その時間を何に使っていくかなんですけれども、別に朝にこだわる必要はありません。まあ、朝って言ってるんですけど、夜でも大丈夫です。ただその、ちゃんと決めてください。この時間からこの時間って。決めないと、ただ単に、夜更かししてやってたら、過去振り返った時に何してたやろってなるんですけれども、必ず夜の11時から12時は出品をするとか決めたら振り返った時に、あ、してたなって思い出せるんです。その思い出せたっていうのが成功なんですよね。思い出せなかったら何してるかわからんから気づかないんですよ、成功に。ここはまあ小さな成功でいいので、とにかくやったことに対して、まあ、自分を褒めれるようにしていただけたらなと思います。で、僕のコンサル生でも夜の9時から、夜の11時半まで、2時間半は必ず、電脳セドリをするっていう方がいてるんですよね。その人は、店舗セドリをして、6時に帰ってきてから、でも子供と遊んで、で、奥さんが子供を寝かしに行ってる9時ぐらいから始まって、11時、まあ、半ぐらいまで、電脳仕入れをするそうです。その時に、自分に、ルールを決めてるんですね。まあ、課題ですね。課題決めてるんです。必ず10個、20個絶対に仕入れると。だ9時半、9時ぐらいから、ヤフオク開いて、で、必ず20個。何が何でも20個を仕入れるまで、やめないんです。で、それ、20個を仕入れないと、やめれないから、とにかく、頑張るんですよね。でも、それを、1日やって、30にして続けたら30個、もし例えば20個仕入れたら600個とか仕入れるわけですよね。その空いた時間に、自分が決めた2時間とか2時間半とかの時間に600個も仕入れることができたら、これもだいぶ、売り上げ変わってくると思うんですよ。で、過去振り返ったら、自分は2時間半、20個仕入れてたも必ずって言えるんですよ。これを言えるかどうかですよね。別に何個でも構いません。その人は20個って決めてたから、20個必ずやってたんです。 20個達成するまでは寝れないから、もう利益率低くてもいいから、とにかく買ってたみたいです。でも、それは、利益率低いのを買ったから、負けとかじゃないですよね。20個仕入れた勝ちなんですよ。それ1ヶ月続けた勝ちなんですね。だって600個仕入れることできたから、売り上げ上がりますから。それ、なんですよ。それを、まあ、1日単位で見たら、そんな大したことないかもしれないんですけれども、自分が決めた時間に、それをやり抜くと。小さな成功かもしれないけど、それも褒めれるようにしとくと。振り返った時に分かるようにしとくと。そうすることで、だいぶ変わってきます。まあ、こういうのも考えるのも、すごくワクワクすることだと思うんですよね。月に600個、空いた時間に仕入れることができたら、なんかワクワクしますよね。まあまあ、出品に疲れてる人はワクワクしないかもしれないですけども、まあ、時間ない人は600個仕入れることできたら、結構いいことだと思うんです。だからこう、何でもいいので、ワクワクすることを考えるようにしましょう。はい。では、この音声は以上になります。ありがとうございました。